長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの村松です。
はい、
本日も皆様から寄せられた相談に回答していきたいと思います。
はい、じゃあ今日は、はい、どんな相談でしょうか。
はい、今日はですね、 KM さん、はい、39歳男性からのご相談です。
はい、ありがとうございます。
ドキドキしたりキュンキュンしたりとときめくことがあったから別れたいと言われています。
はい、
以上です。
はい、はい、結構短いですね。
近いですね。はい、
でも、まあね、あの短いかろうが長くかかろうが、はい、まあ、皆さんから寄せられた相談なので大切に回答していきたいと思うんですけど、
はいすね、短いですけど何かすごい凝縮された感じもしますね。何かいろんなものが。
そうですね、
はい、
ドキドキしたりキュンキュンしたり、
キュンキュンしたり
ときめかなくなったから別れたいと言われている。
もう一回読んじゃいましたね。
そうですね、これでまた要約するまでもなくこの相談だっていう感じなんですけど、まあ、でも別れたいっていうふうにね、やっぱ言われてるっていうことは、ね、いくら相談文が短くてもやっぱり、はい、なんとかしたいなっていうことがあって、その相談のメールっていうのを送ってくださったと思うので。
そうですね、はい、
どうですか村松さん、ドキドキしたりキュンキュンしたりときめかなくなったから別れたいっていうふうに、はい、彼女から言われたら、
男性からするとその何があったからとかその原因とかそういうものを明確に言われずに、こういうふうにドキドキしたりキュンキュンしたりしなくなったって言われちゃうと、
うん、
どうすればいいんだっていう、ちょっと戸惑うというか、はっきり言ってよって思っちゃいますね。何か
そうですよね、 なんでときめかなくなったのっていう、なんか
その、ね、原因、そうですね、はい、
理由を
知りたい、原因を求めちゃいますね、はい、
なんかこれじゃ納得できないっていう感じもしますよね。
そうですね、
でもなんか結構はい、女性からの相談を聞いている時もそうですし、はい、男性からのこの間も
はい、
マン・オブ・ゴールドプログラムの、はい、まあ、ジェネシスってことで、まあ、第2期をやってるんですけど、
はい、
その時に直接皆さんとこうカウンセリングする機会があった時に、はい、なんかその彼女の方も別れたいって言ってるけど、
はい、
どうして別れたいかどうかはなんか明確じゃないんじゃないかみたいな人も結構いて、
はい
は
い、
だからもしかしたらその KM さんの彼女も、はい、なんでときめかなくなったかは分からないけど別れたいっていう、
KM さんと彼女自身も分かってないというか
っていうこともあったりするのかなっていうのは、
なんとなくドキドキしないというか、
そうなんとなく
っていうなんとなくって言ったらひどいですけど、
いやでも結構ね、女性なんとなくっていうのが
多いですね。何か、好きになる時もなんとなくっていうのはあるっていう。
そうですね、だからなんとなくっていう、その本人も明確な理由は分かってないけど、はい、なんか別れたいなっていうのはあるのかなっていうことも予測、はい、
そうですね、はい、
まあ、できるっていうのもあるんですけど、なんかよくいるんですよね、その恋愛感情がなくなったからとか、
はい、
まあ、それってときめかなくなったから、まあ、ドキドキしなくなったから、その付き合った時のなんか新鮮とか驚きとか、はい、なんかそういう感覚がなくなったからっていうのって確かに別れの理由としてよくあったりするんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、
でも、まあ、なんか、新鮮さがやっぱりなくなってきてたんですかね、KM さんの場合も。
私これ当たり前なんですけど、
はい、
1ヶ月その付き合う前、出会ったばかりの時から、例えば3ヶ月とか 6ヶ月とか経ったら新鮮さは薄れると思うんですよね。
そうですね、はい、う
ん、だからなんかよくそのドキドキしたりキュンキュンしたりなんか恋愛感情がなくなったから別れたいっていう人いるんですけど、いや恋愛感情なんてなくなるよっていうのが、はい、それ当たり前だからっていう、
はい、
うん、感じがするんですけど、まあ、それ当たり前じゃないのっていうふうに思うんですよね。
はい、
うん、
長く続いている方というのはじゃあ何かもしかしたら定期的にドキドキさせたりとか変わったことをしたりとか何か努力をされてるんですかね。どうでしょう。
そうですね、なんかまず考えられるのはその、はい、なんて言うんでしょうね、こう長く例えば結婚とか、はい、結婚とかを続けてその人が何を求めているかもあると思うんですけど、
はい、
あの本当結婚とかってことになってくると例えば経済的なやりくりをね、こう、はい、どういうふうにしなきゃいけないとか、はい、あるじゃないですか。あとは、
そう、
子どもの学費をどうしようかとか、
はい、
あとはなんかその自分の親が病気になったけどどういうふうに介護すればいいかとか、
はい、はい、
ときめいたりキュンキュンしてる場合じゃねえっていうこと、はい、ばっかりだと思うんですよ。です、ね、むしろその
なってきますね、はい、
本当に結婚とかその長い間築いていくパートナーシップみたいなものにはその、はい、ドキドキキュンキュン以外の何かが必要なわけですよね。例えば、はい、考えが違った時にお互いの違いっていうのを伝え合っていきながらコミュニケーションを していくとか、お互い協力していくことも必要ですよね。
はい、
うん、だからあのなんか人ってドラマの見すぎだと思うんですよ。だしその教育の中でちゃんと愛ってこういうものだよって教えてくれるものがないから、なんか、はい、あの相乗りじゃないですけど、なんかドキドキしてキュンキュンして、はい、もうこれで結婚みたいな、
はい、あ、そうですね、ドラマが教科書になっちゃってますよね今の世の中というか、うん、
そうですね。だから当然そういったものは神聖さっていうのは薄れるので、何らかの工夫をしないと。
そうですよね、はい、う
ん、だからそれがそんな別れの理由にはなんないんじゃないかなって、あの そんなこと言ったってしょうがねえだろうっていう感じがまずするってのはあるんですよね、単純に、
はい、どうですか、ね、ゲームさんは今はでも言われて別れたいと言われていますですから別れてはないんですかね。
まあそうでしょうね、はい、なんかでもまあ何とかしなきゃいけないっていうところがあるときに、
はい、
あの、まあ、まずそのなんて言うんでしょうね、ドキドキキュンキュンっていう関係を続けたいのかどうかっていうのも考えた方がいいと思うんですよね。あの
そうですね、はい、
だいたいそんなものがそれがなくなったから別れたいっていうぐらいの関係って大した関係じゃないんじゃないかと思っちゃうんですよね。
なるほど、はい、
だってドキドキキュンキュン以外にもっと人との関わりの中で豊かなものってあると思いませんか。
そうですね、まだ10代だったり20代の時は恋愛でそれが大切なのかもしれないですけど、年を重ねていくとなんか恋愛の中の一個のものでしかないような感じになってくる。そんなに重要なものでもないように。
そうですね、だからあのこれ一つの要素に過ぎないことで、
そうですね、
はい、別れたいとかってそんなにあなたたちの関係ってそれしかないのみたいな。
そうですね、
うん、だからもっと他に2人の間でこういいものがないのかなっていうのをまず探してほしいんですよね。例えばドキドキとかしないけど、なんかこう一緒に黙ってこうご飯を食べている時になんかすごく居心地がいい感じがあるよなとか、そういう居心地の良さみたいなのもすごく大事だと思うんですよね。
ドキドキするよりこう安らぐという感じの。
そうですね、
関係性というか、
はい、だそういうのもあるかもしれないし、あとはその本当に例えば相手の女性が困ってる時にすぐこう助けてあげるとか、
はい、あ、はい、
なんかそのちょっとしたこと手伝ってあげるとか、なんかそういうふうに支え合えているっていう ところもあるかもしれないですよね。
あ、そうです、いい関係ですよね、そういうのも、
うん、だから その恋愛ってドキドキだけじゃない、関係性ってドキドキだけで成り立ってるものじゃないので、もっと、
はい、
その心地よさとかお互い支え合えるとか、それこそなんかこの人に仕事の話とかをするとすごくいいアイデアとかなんか膨らんでくるとかっていう関係性もあったりすると思うんですよ。
そうですね、はい、うん、
だからまずその こんなドキドキっていうぐらいで別れちゃうほど自分たちの、ね、関係ってそれしかないのかなっていうところをまず考えて、いろいろいい面があるんじゃないかなってことを書き出して、こういうところも大事なんじゃないのっていうふうに言ってみてもいいと。
そういう話をしてみるというのも相手と、うん、そうですね、なんか新しい関係をこれをきっかけに築けていけたらなんか、
うん、
ドキドキしたり以外で、
うん、だからもっと豊かなものがあるんじゃないのっていうふうに言ってみてもいいと思うし、
はいはい、
あと単純に今の世の中ってドキドキとかキュンキュンしなくなったりする世の中なんですよ。
そうなんですか。
昔は晴れとけって知ってますか。晴れとけ、
長峰さんのポッドキャストで聞かせていただきました。
そうですね、昔とかって、はい、その日常って淡々としてるんですよ、はい、はっきり言って、
はい、
その本当に日常って淡々としてますよね。
そうですね、朝起きて仕事して寝て、
そうですそうです、
はい、
で結婚したりしたら本当に同じ顔のやつがいつもいるわけですよ家に。
そうですね。
本当にあんま夢ってないんですよ。
今より昔の方が娯楽はなかったですね。
うん、でもなんかその昔の共同体村とかっていうと、その祭りとか、
はい、
あと乱行とかっていうのもあったわけですよね。だからその祭りの夜になると、もう村中の男と女が入り乱れて乱行するみたいなのが普通にあったんですね。
ああ、はい、それは、はい、はっきり日常、はい、
そうです、なんかこう非日常みたいなものがあるから、この淡々と続いていく日常をやっていけるっていうところもあったりするんですね。
なるほど。
うん、だからもちろんそのドキドキキュンキュン以外にいい関係はないのかなってことをしっかり掘り起こしていくっていうのも大事なんですけど、逆にその祭り状態を作るってこともしてみればいいと思うんですね。
あ、なるほど。そういうガラッと変わった感じの非日常的なものを作ってみるというか。
そうです、なんかドキドキとかって勝手に湧き起こってくるもんじゃないんですよ。なんか
何か行動するべきというか、しなければ。
そう、なんかその人の感情って環境に影響されるので、はい、だから単純にジェットコースター乗りゃドキドキしますよね。
そうですね、はい。
私なんかこう、なんでしょうね、
はい、
なんかこう、可愛いミッキーマウスとか見ればキュンキュンもしたりすると思うんですよ。
そうですね、はい。
あとなんか日頃寝てるような彼氏からなんか急にその、ね、丁寧にコーヒーを入れてもらって、なんか可愛いチョコの一つでももらえば あれみたいな、なんかすごく嬉しいなっていう、
ちょっとしたことでいいんですね、やっぱり。
そうですね、はい、ちょっとした非日常、いつもと違うっていうことを演出するっていうこと、
はい、
それでそのときめきっていうのを高めていくってことはできると思うので、その両方をやってほしいかなっていうふうに思いますね。
あ、じゃあちょっと本当に大げさな何かでっかいことをするとも、少しちょっとしたことを、うん、
そうです、ちょっとした非日常、いつもと違うシチュエーションを作って彼女をもてなすっていうことをしてみたらどうかなっていうふうに、
はい、そうですね、
うん、はい、思いますね。
KM さんはそういうところをちょっとやってみてほしいと思います。
はい、
はい、それではお時間になりましたので、長峰さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。